おはようございます。人間関係を楽ちんにするヨガ彩乃です。いかがお過ごしでしょうか。今日も新しい一日がやってまいりました。自分らしい素敵な一日を作っていきましょう。で、今日は私の大好きな手相についてお伝えしています。で、手相はもうちっちゃい線とか細かい線でいろいろと読み解いていくものっていう風に捉えていただけたらいいんですけど、でも信じる信じないは人それぞれで大丈夫です。絶対受け付けないっていう方もいるかと思うので聞き流してください。ただ私はこの手相についてはタロットとかそういうなんか星の占いを私は信じれないタイプだったんですけど、手相についてはやっぱりと自分の持って生まれた人生のシナリオを読み解いていくものっていう風に事細かく分析していくものっていう風に捉えているので面白いなと思っています。私自身あまり信じるタイプじゃなかったんですけど、大学3年生の時に有名な手相占い師さんに自分の手相を見せて、でその時言われたことが 5,6 年後そのことを思い返して、あ、めっちゃ当たってるやんってなったので信じています就職先とあと結婚する年齢と子供を産む年齢、授かる年齢かを当てられていて、で、まあ、その時に転職とかも教えてもらったので、大人になるにつれてやっぱりこうだったんだなって思うことが多々あり、手相は面白いと思って学びをまだまだ深めている最中です。で、今回はちっちゃな線とかそういうところはやっぱり直接見て、あとは写真でを送っていただいて見ていくっていうことになるので、今日は膨らみをお伝えしていきます。で、手をもし今見れそうだったら手のひら開いていただいて、普通にビシッとパーって大きくパーをするんじゃなくて軽く手を開いていただいて、この指の付け根、手のひらの部分の膨らみを見ていこうかなと思います。で、ここ手相の中では丘と呼ばれていて、この膨らみをいろんな星、宇宙の星からいただいた受け取ったエネルギーの蓄積場所というふうに捉えています。なので人それぞれ膨らみ方が違っています。で、よく聞くお話でも 手の分厚い人は感情が感情厚くてとか情に厚くてっていうふうに言われたり、手が薄い方は気迫でとかさっぱりしてっていうふうに言われたりとかするんですけど、その分厚いと薄いをさておき、自分の手のひらの表面の指の付け根の膨らみだけを見ていきます。ちょっと何言ってるか分かんないって思われる方はぜひご連絡ください。あとはネットにもよく出ているのでそれを見ていただけたら嬉しいです。で、私たちは自分が生まれる前、この世に出る前、お母さんのお腹の中で小さくなって10ヶ月間過ごしていたんですけど、その間に宇宙の天体からの波動エネルギーというものをそこで受け取ってアンテナとして受け取っていて、で自分の性格や才能っていうものをここの手の膨らみによって出ていく、自分の個性を出していくっていうものをそこで蓄積していると思ってください。なので一人一人違うし、自分の手と自分の子供の手も若干違うかもしれないです。そうするとちょっとまた面白いんですけどね。で、今回はなんでこれをやるかっていうと、やっぱりお仕事で通勤途中の方、聞いてくださってる方もいるかと思うんですけど、自分が今選んでいる仕事で本当にいいのかなとか、合っていない気がするなっていう、そういうモヤモヤとかも実は自分の持って生まれた魂との違和感の間に生じていることもあるので、本当にやりたいことが見つけるきっかけになればいいかなっていうふうに思います。では早速始めていきましょう。ではまず親指からいきます。親指の付け根のちょっと下の方になるんですけど、生命線って言ったら分かりますかね。ここの長い人は長生きするよとか言われる線なんですけど、その生命線の内側の親指の付け根の手のひらの下の方、ここが金星球、金星の丘と書いて金星球と呼ばれます。で、これはこの名の通り金星のエネルギーを多く受けている場所です。で、ここがぷっくりと膨らんでいる方のキーワード 何が多く自分の才能資質が含まれているかっていうものになっていきますが、愛情であったり健康、あとは芸術性っていうものが多く自分の体のエネルギーとして持っている方はここが膨らんでいます。で、あとは人生を楽しむ能力っていうのがキーワードになっていきます。親からの愛情をたっぷり受け取っていたり、あとは友人関係や家族、自分が作った家族に対しても愛情っていうものが自分の人生の中で非常に重要な方、たっぷり愛情を注ぎたいなっていうのが大切に思われている方っていうのは特別ここが膨らんでいたりしますよ。で、次は人差し指に行きます。で、人差し指の一番下の関節の手のひら側すっごい説明下手くそですね。人差し指の付け根の手のひらの部分は木星の丘と書いて木星球と読みます。で、ここのキーワードはなんと野心、支配、向上心、独立心、もう聞いてるだけでも起業家かってから感じでガツガツしたようなキーワードになっていきます。で、あと積極性であったり正義感っていうものがこの人差し指の付け根の膨らみが多い方はそういうものが自分の個性としてあったり仕事の中で生かされている自分の資質がキーワードになっていきます。で、中指に行きますね。次、中指は土星の影響を受けていますので、中指の一番下の線の付け根の手のひら側のところ、指の付け根のところがぷっくりと膨らんでいるところ、それは土星球、土星の丘と書いて土星球です。で、ここが膨らんでいる方は忍耐力、思慮深さ、秩序っていうのを大事にしている方、それを重視した生き方をされている方がここを膨らんでいます。で、手相の線で生命線からこの中指に出ている線ある方いますかで、それが大体自分のちょうど年齢のところ、その流年法っていうもので読み解いていくんですけど、その自分の年齢、ちょうど生命線の年齢のところから中指に向かって登っていく線は努力線、頑張った線と呼ばれていて、自分が仕事であったり部活やサークル、あとは世の中で貢献すること、家族のこと、何でもいいので、その自分が魂を使って頑張ったことっていうのはここの線に、中指に向かって伸びていきます。なので頑張り屋さんであったり手を抜かず何でも全力でやるかタイプの方はこの縦線の中指に向かっていく線が多い方ですよ。面白いですよね。で、次、薬指に行きます。薬指は太陽の力を受けているので太陽球、薬指の付け根は太陽球と呼ばれます。で、この太陽球のキーワードはめっちゃいいです。名誉、あと成功、富、人気っていうのがキーワードになっていきます。ここは本当ハッピーな指だと思っていてください。で、ここは本当に人気とかそういう自分の個人で誰かから支援を受けて成功したり、そういう自分が一人で、もう例えば YouTuber とかそういう感じでやってみて、それで周りの人からの支援とかサポートでどんどんうまくいくハッピー線になっていきます。薬指に向かって生命線から伸びている線があったらもう本当にそれはラッキーなことだと思っていてください。で、次、小指いきます小指ってよく子宝とかそういう感じでキーワードに思われがちなんですけど、実はそれ以外にもあって、小指は水星の影響を受けます。なので小指の付け根の膨らみは水星球、水星の丘と書いて水星球と読みます。で、この水星球はキーワードが知的、考えることですね、あと社交、コミュニケーションっていうところがキーワードになっていきます。なので小指に膨らみがぷっくりあったり失礼しました、生命線から小指に向かってぐーんと伸びている線があったら起業しやすいって言ったらあれですけど、自分一人でうまく人脈を駆使しながら仕事をしていくっていうのも向いていると思うし、あとは外国語を取得していろんな人と交流していくお仕事っていうのも向いています。面白いですよね。で、次なんですけど、ちょっと分かりづらくって親指と人差し指の間の生命線の付け根あたりがここの膨らみが第一火星球って呼ばれます。 で第一下生球のここが膨らんでいる方、よくへこんでいる人の方が多いんですけど、ここ膨らんでいる方はキーワードが勇気、あと闘争、競争っていうものになっていきます。なので誰かライバルを作って仕事とかもうまくやっていけるようなタイプです。で次第二下生球っていうのが今度小指側の手のひらの側面で、感情線って言っても分かんないですよね。分かる方いたら、だいたいその真ん中あたり、感情線のちょっとしたあたりが膨らんでる方が第二下生球の膨らみなんですけど、そこは現実的、行動力、情熱っていうものがキーワードになっていきます。情に熱い人とか、パッションで生きている、仕事に全力に取り込んでいるみたいな方はこの第二下生球がぷっくりと膨らんで分厚くなっています。で最後、小指側の手のひらの側面の下の方、知能線の終着地よりちょっと下とか、もっと手首寄りのところになっていくんですけど、ここがもし膨らんでいたら月の影響を受けている方です。月球と呼ばれます。でここがキーワードは想像力、空想、イマジネーションですね。であとは人気っていうものになっていきます。なのでこの月球が膨らんでいたら結構スピリチュアル系のお仕事も向いているような、あとは想像力、クリエイティブで何か考えて考えて考えて何かを作り出すとか、そういう仕事をとっても向いていたりします。で膨らみ全くないよっていう方は、どこかの手と比べてちょっとこっちの方が膨らんでいるなとか、そういう見方をしていただいても構わないです。もう大抵そんな、もうここだけぷっくり膨らんでるよみたいなのないですし、私の場合自転車乗りまくってるので豆があったりするのではっきりとは言えないんですけど、ここの指の付け根よりこっちの方が膨らんでるから、ああ私ってこうだなって思っていることもあります。ぜひとも自分と向き合う時間と思って手のひらも見ていただいたら嬉しいなと思います。面白いこといっぱい書いています。では今日はここまで、長々と最後までお聞きくださりありがとうございます。今日も良き日をお過ごしください。おしまい。